さあ始まりましたレイラへの扉ということで、今日もスタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
タイトルコールをどっちが言うんだということでちょっと一悶着ありますね。
そうですね、もう やっぱりこのそういう決めの、お言葉はやっぱり、プロの
アナ、いやもう石本さんがの番組ですから。
いやいやもう
石本さんに言ってもらって、
私ごとき
な私なんてどんな
滅相もございません
っていうやり取りはしながら始まったんですけど、ということで改めて今日はちょっとあいにくの天気で、
そうです ね、
はい、いつもかっこいいお車でスタジオに、ね、つけてくれるんですけど、今日は違うお車で、
今日はあの雨用のね、
雨用なんですね。てっきりオープンカーにして傘さしてくるのかなと思ったんですけど楽しみにしてたんですけど、
いやいや、
もしくは雨がっぱ来て、
雨がっぱ、ね、はいはい、
オープンで、
いやね、雨がっぱで思い出しますけどね、はいはい、イギリスのね、オープンカーで、はい、スーパーセブンっていう、はい、ロータスセブンっていうやつがあるんですよ。もうほんまにライトウェイトスポーツカーでね、
はい、
こう車体があってタイヤが外にむき出しになってて、はい、まあ、一応タイヤの上にこう
カバーは
フェンダーはついてるけどね、はい、っていう感じ で、でまあもうなんだ、まあ、エンジンもいろいろあるからあれやねんけど、例えばスズキのね、はい、軽自動車のエンジン積んで、で車体の重さが、それはね、確か500キロ台か、
まあまあ軽いですね、
むちゃくちゃ軽い、
めちゃくちゃ軽いんですね、
車としてはめちゃくちゃ軽い。
あ、そうなんですね。
僕の前のハーレーが350、はい、60キロありますからね。
バイクでそんなに300キロあったんですか、350キロ、
うん、そうそうそう、まあ、アメリカンバイクだから重たいんや、まあ、重たいですけどね、だけど、いわゆる日本 の、スーパースポーツとかいうバイクでも200キロぐらいありますからね、四輪車で500キロということは
軽いんですね。
めちゃくちゃ軽いんですよ、でエンジンは軽自動車のエンジン積んでて、まあ国内規制の64馬力の国内だとあるんですけど、まあ、海外で作るとその規制外れるんでね、
まあ、
90馬力だが、
ちょっと馬力上がるんですね、
すごく上がってるんで、そういう車でね、もっと大きいエンジン積んでるやつもあるんですよ、もうそれこそ3000cc の、300馬力とか400馬力、
はい、軽い上にそういう馬力積んだら
もうどこ飛んでいくか分からへんっていう ね、そういう車があって、あー、はい、その YouTube で見たんですけど、それに乗って雨がっぱ来て、台風の中走ってるという、
いいじゃないですか。
やるなとか。
それじゃないとやっぱり石本さんも。
いや。
今日見たら小雨か止んでるみたいなレベルだったら、もう全然この雨がっぱでいけるんですか。
でしょ。
余裕の雨がっぱですよ。
いや、いややし。
話題になるんじゃないですかね。
それ
こう誰かがこうね動画撮ってくれたら。
そうでしょ。だからその YouTube の人はね、はい、自分で撮ってます。
自撮りで、
はい、
もうそれでいけるんじゃないですか。次は
いや
自撮り棒をつけて。なんか今車の背面とかに棒を伸ばして後ろから撮ったりとか、は
いはい、そうですね、いろいろありますけど、ね、まあ、車体の外に
出したらダメなんですね、
まあ、本来まずいんですけど ね道路交通法ちょっとやばいと思います。
そうそうそうそう、海外はそういうのはないんですかね。じゃあ、
いや
海外もありますよ、同じようにないのかな、
まあ、そんなにきつくはないかもしれないですよね、日本のこと。
確かに海外の人ですね、その映像は、うんうん、
いやだからなんか
はみ出ない程度に
ね、
いいですね、雨がっぱか。
いや、あかんて、あかんて、ゴーグルしてますね、そうです、水泳の。
あ、いいですね、石本さん、これ、一面の一つになって、一体型の、なんていうんですか、
はい、
海潜るときにするタイプのね、
はい、シュノーケルかなんかして、
かっこいい、出てきた、ちゃんとフィンっていうんですか、なんか、ね、はい、つけて、ヒレをね、
そう、フィンなんかつけとったら、ペダル踏まれへんがな。
かっこいいじゃない、伝説になりますよ。
それでのでもああいう車はね、クラッチとブレーキとアクセルがもうキュッとひっついとるから。
そうなんですね。
普通のスニーカーなんかでもう、
はい、両方踏んでしまいそうですね。
そうそうそう、両方踏むかもわからんので、もそれこそレーシングシューズって言ってね、もう足の底の部分がもう薄くなって狭いね、はいはいはい、
じゃあかかとでブレーキとかクラッチ踏みながらアクセルをつま先でみたいな。
反対や。ヒル&トーというね。
そうですか、
うん、つま先でブレーキを踏んで、
つま先でブレーキ
で ブレーキを踏んでる間に左足でクラッチを踏んで、
クラッチを踏んで、で
右足でその状態でアクセルを煽って、はい、でギアを一つ下げて、で
後半曲がって立ち上がりはまた
そうそう
ガッツ。かっこいいですね、あれね、
最高ですよ。
なんかもう知らずにやるからもういっぺんに踏みそうですよ、私は。
いやいや、決まったらかっこいいんけどね。
そうね、決まらなかったら、
そうそう、回転が合わんかったらね、ゴクン。
そうなんですね、直そういう反応がもう来ちゃうんですね。それ繰り返すとあれですか、やっぱりもうギアがダメになるとか。
そうですね、あのちゃんと回転数を合わせてやらないと、ギアのシンクロって言って、普通でもこうカチャッと入るように、はい、自動的にこうギアが合う機能があるんですけどね、はいはい、それが傷んじゃうんで、ひどい場合はそのギアの刃が欠けるとかね、ガリッと
か。おー、怖い。でも交換しないといけない。
そういうことですね。えらいことになる。
なるほど。大事にやっぱり丁寧に乗らないといけないということですね。まあ今日はその車ではなくて、まあ、スーパーカーではなくて、はい、雨用の車でお越しいただいたということで。
ちゃんと鉄の屋根が
ついた。あ、よかったです。安全ですね。そう、まあ、でも土砂降りになっても大丈夫。
大丈夫です。
あ、よかったです。まあ、そんな石本さんですけども、近況としてはどうですか、ライブがこうね、そうそう、あるとかいう話を前回ね。
この間、6月の、ね、30日に、はい、名古屋のね、
はい、
藤ヶ丘というね、
はい、
名東区っていう、
名東区っていう
区があって、その、
名古屋の東の名東区ですか
ね。私、7、8年名古屋住んでましたよ、はい、仕事でね、その当時はその名古屋の地下鉄で東山線っていうのがありまして、もろ名古屋駅から東の方へね、はい、こう走る、地下鉄があるんですよ、はい、それの終点が藤ヶ丘という。
あ、なるほど。
そこなんですね、で私住んでたその近所やったんですけども、はい、非常になんかね
懐かしい。
あ、こうね、そうそう、ここみたいな。
いいですね、
ところがやっぱりね、年月は変
わっ、はい、もう何十年とた、
そうですね、もう4、
ね、30年は経ってます。
30年は言うに、
30年は経ってますか。
40年近く。あ、
40年。おー、
30の時、30か31の時にこっち帰ってきたんで、だから3年前ですか。
ほんまですね、ほんの3年前ですね。じゃあ私もまだ生まれてない。
もしもし。
いや、そんなことないか。
、うん、
へえ、
だから
もう久々の、
うん、そのよくそこに行くのに、だから東名の名古屋インターっていうところで降りるんですよね、
はいはい、
だからそのインターはそのままあるけど、うん、その
周りの
景色がね、はい、あれ、この上にこんな高速道路通ってたっけとかね、
高速が通ってる。ああ、なるほど。
ほんであれ、こっち回ったらずっと向こうまで見えとったのに、なんかビルがいっぱい
立ってる。ビルが立ってる。すごい変わりましたね。じゃあ、
だから微妙にね、昔の面影を見つつ、はい、違うなんかやっぱり街に来たのかなというね。
なるほどね、若干残って
だ、そうだね、
道はそのままなんですか。
そのままメイン道路はそのまま
で、そのままで、
だけどそのメインの周りにもういろんなのができて、うん、その上に高速道路が走ってたりね、
うん、すごい発展ですね。
名古屋高速とかその当時はなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
だから昔はそのなんだこれ、名神高速から東名インター抜けて、はい、その東名の名古屋インターで降りて、で市内の方に戻っていくっていうね、
そういう
ルートが一番早かったんですけど、はい、今はその逆に、なんだ、新名神から、ね、
はい、新名神
から、なんか、三重とか鈴鹿の方を回って、はい、で市内に入るとかね、
いろんなルートが、
そうなんですね、で市内、名古屋市内でもその名古屋高速っていって縦横、なんか
環状線
みたいなのとかね、なんかあって、
すごい。
それに乗ると一体私はどこにいる
どこに
行くのかなみたいな、
ね、景色がちょっとわからないし、ねえ、
そう
ね、じゃあお車で3だから名古屋
に、そうそうそう、
車で行ったんですね、
MRS 組んで、
はい、もうかっ飛ばして、
アンプ積んでエフェクター
積んでシールドも入れて、
そうそうそう、で
ギターも積んで、
あ、これやったらギター入らへんかとか言いながら
ギュッギュッと詰め込んで、
アンプ
横にして
斜めにする
か、斜めで、
でなんか一応ね、久しぶりやからお土産とかね、ちょっとお菓子とか買うて、ぽどいて、ビューってカーブまたお菓子がガーン
バラバラバラって感じながら、
あーとか言いながら。
名古屋に到着は、はい、
行きしな辛かったんですよ、はい、これ
サンダーから名古屋に向かう、うん、
そうそう、
あの道中が、
ちょうどね、あの滋賀県のあたりですかね、
滋賀県のあたりに、うん、休憩とか挟みながら
ですか、そうそうそう、あの新名神の宝塚、サービスエリアでね、はい、ちょっとあのベルサイユのバラかなんかのお菓子を買ってね、はい、
あそこでお土産を買った
んですね、そうそう、こっちのほら関西だよっていうね宝塚だよっていう
宝塚ですよと、
そういうアピールいるからね、
なるほど、なるほど、
でそこでこうやってピュッと行ったんですけどね、ちょっとあの、宝塚で休んですぐで、京都越えたあたりやから、はい、まだそんな走って、
うん、まあまあ距離的に、
距離的にね、時間的に、はい、
時間的にもそうですね、
でなんか停滞とか渋滞とか言ってね、あれ、あ、渋滞かとか思いながらね、でちょっとのろろろっと、はい、来たんですけどね、のろんと来た時にちょっと私も、
あ、
模様
あつら
い、どう、おっとか、
お、宝塚ではサービスエリアでは行ったんですか、
一応ね、一応念のために、
そうね、都度家出る時にも行くし、
そうそうそうそう、
サービスエリア着いたら行くし、
ね、
まあでもその京都あたりまで30分ぐらい、
そうですね、30分ぐらいちゃうかな、
それまで順調だったんですね、
そうそうそう、あれひょっとしたらとか思ったんですけど、
まあ、気にはなって、
うんうん、いや、でこうあの、滋賀のサービスエリアかなんか、それを越えてね、
越えて
どうしようかなとかって言ったら、渋滞がビタッと
駐車場状態になりました、
あ、やば、
お完全に止まった止まったけれどもこっちの尿意は止まらない
そうそうそう、どうする どうするデリクとか言いながらね、
それが余計また行きたくなるんですよねあれって、
はい、やばかったですよ
それの時は我慢度合いで言ったらどれぐらいだったんですか、
ね、ビタッと止まった瞬間はね、
何パーセントぐらいまでいったんですか、
60ぐらい、
60、
まだ
いけますね、
まだいけるでしょ、
まだいける、うん、60ならまだ
まだいけるでしょ、はい、でこうでちょこっといって止まり、はい、ちょこっといって止まり、で、ちょっと大きなサービスエリアに入ろうかなと思ってたんですよ、
は
い、またそれがもうちょい、もう10キロ、
ああ、そこそこ、そこありますね、
だいぶあるなとか思いながら、
そこそこある。
ほんで、なんか、ちっちゃなサービスエリアを、渋滞やから、こう追い越し車線の方が早いかなと思って、追い越し車線におったもんで、
左になかなか行けない。
うん、あ、ちっちゃいサービスエリアあるし、ここもいいけどなとか思いながら、だけど、
そこ、
左車線、あ、いっぱいやしな、まあ、もうちょっと、もう大丈夫かなとか言いながら、そこ
過ぎたんですね、
過ぎてしまいまして、そっから急激に来ました、
マックス、いきなりもう 100% に近いぐらい行ったんですか、
バカな、
でも次の大きな、ね、サービスエリアまであと10キロぐらいあるんでしょ、
だいぶあるって、マジで考えましたよ、あ、そうや、お土産買った時に
袋、
お土産用に袋を3つほどもらった、ビニールやったやんな、
ビニールやった、紙袋ではなかった、紙でもまあ5秒ぐらいは持つわ染みて破れるまで、まあ、5秒は持つでしょ、ちょっと硬いので痛そうですけど、
はい、一応ビニールや
る、ビニールで、
ビニールのあの、なんか、あ、これあれあれそれかとか言いながらね、
いろいろこう考えないといけないですよね、
そうそう、
入れるものを、
そうそうそう、もう
その時足はどういう状態だったんですか、もうい
やだからスポーツカーですからね、さっき言った、クラッチとブレーキとアクセルあるじゃないですか、で渋滞やとクラッチを、こうずっと踏んでる状態
ずっと、まあ、力ちょっと入ってますよね、
もう、でそのこう微妙にね、
そうね、
クラッチ合わせを、ね、こうトロトロ走るのように、
エンジンガガガってなりますからね、
そうそうそうそう、ほんでもね、こう、こう足には力が入ってこう、ちょっと左足がプルプル
わなわなが始まって
こう額からはこう
汗が
タラーって
汗が そんな暑くもないのに。
そう、冷、一応あの屋根閉めて冷房かけてますからね。
もう汗がこう噴かしてて。その時我慢度は何パーセントぐらいですか。
もう95
ぐらい来ましたか。
来てましたね。
もうちょっとわなわなが始まりそうな感じですか。
もうあかんと、
もうなんかこう下っ腹もパンパンになってきてるし、
そうそう、もう、ま、マジでそのビニール袋
を掴んで
こう、あのこう探しながらね、でふっと見たらほんまになんかごっついちっちゃいサービスエリアが一個だけ、はい、出てきた、もうこれしかない。もう強引にあの、右車、あ、左車線
に入っていって手を出しながら、
そう
すいません。もう無理なんです。でそこに行けたんですか。
なんとか事なきを得て。
なんだ行けたんね。なんだ直前に決壊したとか。
いやいや。
どっかでこうもういっかなって諦める気持ちは出てきませんでした。
いやあの。それですよ、ほんまにね、
悪魔のささやきが、
ちょっと、あのこうビニール袋をこうね、構えようかなっていうね、
でもまだいけるかな、
いや、あ、だからもうあの、そのサービスエリアの、ちっちゃいサービスエリアのマークを見るまではね、もう、
もうダメ、
もう無理って。
だいぶ追い込まれてますね。ちょっと投げやりになりますもんね。
そうそうそう、ちょっともう そういうニュアンスやったんですけどね、その
見えた瞬間に、
ね、
希望の標識が、
そうそう、あのこうマックス98ぐらいまで出てたやつが95ぐらいまで
下がりました。あれなんでしょうね、安心感で、
いや、あそこまではなんとかするんだというね。
体中が頑張ってくれる、
ね、そうそうそう、
一丸となって、
そうそうそう、あの
もう全集中ですね。もうこの何センチかに、石橋さんってのはまあ何ミリかもしれないけど、いやいやいや、私の場合はメーターで、
もしもし、
まあ3メーターぐらいありますから。
3メーターありますか。
石橋さんは5ミリぐらい。
いやいや、もうちょっとよ。
もう全集中でパソコンね。
そう。
本当にあの数センチに、
そうそう、もう
全神経を。
もうあなた、やっぱりあの。人間の強い意志というのはね、
そうですね、
そこはかとない力があるものだと、
ここぞとばかりの、はい、まあ、火事場のなんとかで、そうそうそう、土壇場でやっぱり人間の可能性を感じますね、これは ね、
あの、うん、ことなきを得た瞬間にね、膝の力がふっと抜けましたけどね。
よかったーみたいな。ちょっとは開けれました、チャックとかも。いや、もう手がわなわなとか、
わなわな、わな、もう必死も。
そこでタイミングずれるとね、
そうそう、
もう目の前なのに、そこでこうね、決壊する可能性もありますからね。
それはね、それだけは避けたいです。なんとしてもそれだけは避けたい。
そうですね、はい。私も同じような経験があって、
はい、
門垣さんの車で、北区まで、
はい、
あの取材で、スタッフも一人乗って、はい、まあ、合計3人で、
はい、
帰りにトイレ行かずに車乗ったんですよ、
はい、
北区から3だって車順調行ったら多分2、30分ぐらいで、
そうで
しょ
うね、
行けるんですけど、急にあの高速道路の有料道路ですかね、
はいはい、
段差でなんかスイッチ入って、はい、フラワーパークあたりで限界が来たんですよ、
はいはい、あ、やばい。
そこからフラワータウンまで当時ね、それありましたから、はいはい、あと何分ぐらいかかるんだろうな、これ。考えたらもう足がわなわなしだして。で、有料道路出て、
はい、
まあ、高速出て、右に曲がったら市街地です。
はい、
まっすぐ行ったらウッディータウン方面です。
はいはいはい、
左に行ったら、キリンとか、
あ、はいはい、
神戸市北区の方にっていう、はい、あの交差点の時に、草むらで止めてください。草むらの近くに止めてください。声ももう、はぁはぁはぁってなっちゃう。震えてるので、足が。もうダメです。もうダメです。いや、我慢できるでしょって言ったんだけど、もう無理、無理。その瞬間に、あ、もう出してもええかなって。
あかん。
ふっとよぎったんですけどね。
はいはい、
でその後、草むらに寄らずに、
はい、
なんか信号が順調に行って、
はいはいはい、
最後の、 幹線に入りますっていう T 字路の交差点、はいはい、交差点が T 字路があるの、うん、そこが赤だったら多分ダメだったんですけど、はい、青だったので、はい、スーッと曲がってフラワーのフローラ88に入って震えながらトイレに走っていきました。
素晴らしい。
もうね、手は震えるし、あの多分瞳孔開いてたんでしょうね。なんか全部が眩しく見えてわなわなしながらトイレ行ったのを今のお話で思い出しました。
門垣さんの上等なお車、
そう、もうちょっとでね、そそするとこでした。あ、もう半分もういっかな、多分許してくれるだろう。
許さない許さない
っていうぐらいに。そうですか。ありました、私も。まあ良かったですね。
そうね、
うん、でも決壊した方がネタ的に面白いですね。
いや
決壊したことにしときましょうか。
だからかんかん。
そうですか、珍道中です、まさに、
はい、まさにもうね。
でなんとかそこで
着いてで、前日リハを一回だけやって、
はい、
で本番に臨
むと。なんかその話が全然入ってこない。そのメインがそこになんか来てたような。帰りは大丈夫だったんですか。
帰りはね、うん、帰りはその渋滞もなくね、
スムーズに、
スムーズに、だからこうちゃんと、早めに休憩をね。
特にあの予定はないけども、そうそう、絞り出して、うん、
若干多めに休憩を
取って。教訓ですね、はい。出かける前には必ず、高速道路移動するときはサービスエリアで必ず行っといた方がいいよ、
そうですね、
ということですね、はい。それなかったらどうしてました。もうビニール袋です
か。いや、もう絶対ビニール袋ビニール行ってたと思いますね。
止めて外っていう、
いや、だって追い越し車線ですもん、そもそも。そこで止めるわけにいかんでしょう。
どれぐらい止まってるんですか。次動くまで、ちょろっと動いて次動くまでは2分ぐらいですか。
いや、そんなない。
あ、じゃあそこそこ流れて動いてるんですね。
うん、そう、ちょっと動いては止まり、ちょっと動いては止まりっていうね。
じゃあまあ大体2分ぐらいですよね、それぐらいパンパンの時ってね、
はいはい。だからもうそれはちょっとあの、
じゃあ皆さん見えるようにこれなんです、アピールしながら、ちょっとすんません、これなんです。
そう、中央分離帯でやるわけにいかんでしょ。向こうからも見えるし。
大丈夫ですって、もう会わないし誰も。まああの動画に撮られるかもしれませんけどね、はいはい、うん、
マナー違反とか言うてね。
ドライブレコーダーとかでね、はいはい、2、3日後に YouTube にアップされてる可能性はありますけど、ね、でもそれはなんかあのサンダの、まあ、ホットな話題ということ
で。いや、やっぱりね、
ダメですか。
デレックさんとしてはね。
そうですか。
一応私も YouTuber の端くれですからね。
体張った笑いはいらない。
そう
でもそれ撮ってたらね、あのドライブレコーダーで石本さんのカメラの端っこに映ってた
らね。いやあかん
面白いですけど、ライブはまあ無事に、
そうですね、まあ、
大盛況のうちに、
大盛況ですね。
ま、入ってこないですやっぱり。そのままトイレの話がメインすぎて。
いや、
まあ良かったですね。
まあまあね、久しぶりにそうやって懐かしい、あの風景を見ながら、うん、なんかね、
そうですね、
はい、でもまあまあ、
思い出も蘇りながら昔の仲間とセッションできたということですね。
放送会の名古屋放送会の、はい、放送会といってもこの
ラジオ
の
放送ではなくて、法律関係の、
そう、法律関係の弁護士先生の、ね、お友達というか、お知り合いの石井さんとね、はい、名古屋 その放送会の福本先生といいますけどね、困ったことがあったらいつでも言ってくださいと。
いいですね、心強い。
はい、とか言いながら。
いいですね。そういうお友達は何人いてもね、困りませんから。
うちはすと違うことやったりとかしながら。なんで、いや、なんでも言わな、相談せなあかんから、まあ、今回はええわ、とか言いながら。
それを相談したりじゃないですか。言ってることなんか違うんですけど、どうしたらいいんでしょう、こういう時は、みたいな。もったいてやろう、みたいな。
そう、いやいや、もうね。
じゃあ、こう、セッション楽しみながら、
そうですね。
ということですね。はい、まあ、近況をお聞きしましたけれども。はい、で、石本さんはお店をね、ギターショップ、リペアショップですけれども、はい、最近のこう入荷状況など、いかがですか。
そうなんですね。最近ね、はい、例の、エリックさんのバックステージの写真からですね、はい、 いろいろとね、
いろんなことが判明して、
あのおかげさまで最新 EC シールドは、あの飛ぶように
バカ売れで、
まあまあ身内みたいなもんなんですけどね、
結構注文入りましたとかね、
そうそう、でそれその中でやっぱりね、あのエリックさんつながりということでいうと、あの、以前もちょっと話したかもしれないですけど、あのジムダンロップからあのエリック、クライベイビークラプトンという、ね、あのエリック・クラプトンシグネーチャーモデルが、出るんではないかというのが、その去年の12月のライブで密かにエリックさんが使ってたやつをですね、またそういう
見つけて
ですね、で、あの取引先の輸入元の、ところと取引があるもんですからね、
確認して
電話でどうなってるんだとか、
あれは入るのか、
そうですね、いや何にもまだ連絡来てないんですけど、聞いときますとか、で聞いてもらったら、一体それはどこから仕入れた情報ですかと
逆に
言われてるんですけど、石本さん、どういうことういや、どういうことって、
何情報、これ、なんか危ない情報みたいな。
だから、まあ、一応さ、ジムランロップ本国のジムランロップとしては、あの まだ極秘。
極秘だったんですね。
で、まあ、あの要はそのやっぱり世界的なメーカーなので、世界同時発売にな
るほど、なもんです、情報解禁という設定がありますよね。
そうそうそう、だからそのまだあの
一部しか知られてない、
ジムダンロップとしては情報を出していないのに、なんでその
知ってるんだ、
あの小売店が知ってるんだと
それはびっくりしたでしょうね、どういう情報もなんだ、
そうそうそう、いやいや、エリックさん使ってはりましたよ
そこから漏れてますよって、ファンの間ではもう、
そうそう、本人さん漏らしてます
漏らしてますよと、使ってたぜ
でまあ、いや、あの
それだったら、
ということで、まあ、なんかあのもし情報が分かり次第連絡します、はい、というままなしのつぶてでね、
結構じゃあやばい情報だったんですね、あれね、
いや、まだせからその、販売するともしないとも、なってないプロトタイプをエリックさんが多分使ってた、
った
もんで、向こうの
慌てたんですね、
ジムダンロップは慌てたんでしょうね、だけど実際使ってみるとね、
分からないですもん ねライブで使ってのことですからね、
そうそうそう、で、ところがその去年の12月その、チャリティーライブだかなんかの時に使ったきりで、その後の、今年入ってから何回かもライブやってるんですよね、
そこで使って
使ってないんですよ、で そこで使ってるのはあの、やっぱりジムランロップのあのGCB95F っていうね、あの、まあ、レギュラーで出てる、クライベイビークラシックっていうモデルを、まあ、吊るしのまま、そのまま使ってるというね、
そっちに戻してるんですね、
そうなんですよ、で、まあ、それやったら、うちも仕入れとかんといかんかな
仕入れていこうか
なもんで、
それを
だから現在お使いのエリック・クラプトン・ワウがございます、
ございますございます今、パッケージ表面だけそれにして中身は違うとかいうわけでもなく、
いや、あの、ほんで、あの、その僕に情報をくれてる、あの、その彼がその、クラプトンさんのギターテクニシャンのダンさんに話を聞いたところ、一応壊れてると、クラプトンワウは、でそれを修理に出してるんだと、で戻ってきたらまたそれを使う予定だよという話らしいんですけども、いや、去年の話
そんなかかりますかね修理ね陶器かなんかでできてるんですかね、
いや
金継ぎに時間かかってるとか、
ああ、そう、いやこんなもんで、まあ万が一その、クライベイビークラプトンというワウが、発売になれば、 速攻うちのお店には入ってきますんで、一応その手配はちゃんとしております
んで。そうなんですね、抑えてますね、は
い、だからどうしてもというお客様がいらっしゃいましたら、
今のうちに予約をね、そうそうそう、しといた方がいいですよね、もうそんな数入ってこない、
まあ、初回は少ないでしょうね。
初回少ない、うんうん、それはなんかナンバリングとかロトスとか、 なんか初回生産分とか。
いや、それはね、それはない、多分ないと思いますね、うん、最近ジムダンロップ の、 その、経営戦略として、シグネーチャーワウっていうのをいっぱい出してるんですよ、はい、いろんな、アーティストですね、はい、でまあ、クラプトンさんはもうそもそもが昔からワウ使ってるから、本来、一番最初にやってもいいぐらいの大御所なのにやってこなかったのはなぜかと、まあ、エリックさんはいつも吊るしの普通のやつ使ってる
そんなにこだわりは
ない、
あんまりね、そういうことなんですね
と思いますね
なるほど、
だけどまあこの今最近ずっとこだわって使ってるその GCB95F っていうやつ、はい、クラシックってやつはその昔の、ワウペダルを復刻したような、まあ、なんていうかな、こうかかりがちょっと、マイルドっていうかね、トーンがマイルドなかかり方をする、
きつくはそんなに
出
ない
よね、そうですね、だから
グッと踏んでも、
まあこれね、言おうかな
どんな情報持ってるんですか
いやいや、ワウペダルっていうのはね、実に難しいんですよ、
私あんまり経験ないん
です。そうでしょ、まあ、要するに踏み込むと、トレブルブーさんで、はい、高音がきつくなって、
高音がきつくなる、踏むと、
でこっち側手前へ戻すと、低音がきつくなるというね、はいはい、でマイケル・シェンカーとかね、はい、よくあるのはハンドメドが、はい、中間ぐらいで止めると、その独特の
音色がね、
上と下が抜けたようなこう、鼻の詰まったようなそういうニュアンスのとかで、だからその踏み具合によってそんなにトーンのがもの大きく変わるのでね、例えば、ワウを聞かせりゃええにやってね、カパカパへ踏んでるとね、実に、下品な音にぶっちゃける
ワウワウワウワウ踏んでると、
そうそうそうそう、だからまあもちろんその例えばそのファンクとか、曲調によってね、こう、
まあ、カッティングと合わせてね、
こうリズムに合わせて踏むっていう踏み方ももちろんあるし、でもそれでもその踏む人のセンスが出るんですね、例えばそのいっぱいからいっぱいまでやると、さっき言ったようにもうとんでもない音色の変化になるので、
ね、そうですね、
やかましいだけど
ちょっと気持ち悪いですね、
だから例えばそのエッジの効いたリズミックなワウは弾きたいっていう時は、トレブル側にはきつく踏むけど、こう戻すときはあまりきつく戻さないとかね、
なるほど、
でそれをリズムに合わせて踏むと
難しそうですね、それは
そうなんです、だからその振り幅を、踏み加減でコントロールしながら踏むっていうのが、上手なワウの使い方、
そうですね、
エリックさんはそれがね、ソロの時に、はい、メロディーに合わせてその踏み加減を変えるので、実にその、なんていうのかな、こう人間がこう、はい、声が、声で
強弱ね、緩急つけたりしますね、
そういうニュアンスの和を
表現する
のを足元で言うんです、だからものすごいこう、繊細な踏み
加減
なんですね、だからこう全然踏んでへんのかなと思ってよく見ると、微妙に踏んでて、で、こう、ここと、ここだという時には、ちょっとこう、
踏み込む、
気持ち踏み込むとかね。でも、
グイじゃないんですね。
ギンギンにはいかない。
いかない。
その絶妙な、その、トーンニュアンスの、美味しいところで、ぷっと止めるという
。止める。すごいですね。
これはね、さすが、名手だなというかね。
なるほどね。
まあ、実際に、だから、エリック師匠のステージには、その、足元には必ずワウペダルは1個、
置いてある
置いてやると、ほとんど使いませんけどね
そうなんですか、
でも使うとごつ
そういう、ね、
すごいというね、
使いすぎてもダメなんでしょうね、きっとね。
そうですね、
そればっかりになっちゃうと。
そう、
はあ、
だからこのそのワウを踏むというその微妙なコントロールをどれだけするかというのがね、うん、やっぱりあの上手なプレイヤーの、
そうですね、
あれですね、一つ。
じゃあワウペダルを踏むときは必ずもう事前にトイレ行って
、
ねね、微妙な足加減ね、
そうそう、
わなわなしだすとね、もう、わな、まあ、いつも以上にワウが効くかもしれませんからね、トイレ行きたいなっていう、こう我慢してるとね、
かえってそれ良かったですね
微妙な加減がねまさにこのアクセルブレーキクラッチのこの足加減と一緒でワウペダルと、
そうそう、
ね、今日はいい流れでしたね
めちゃめちゃいい流れです。
ノープランだったのに何度つながりのあるのここ5年で一番つながりのある
なんかすごい
台本通りに進んだかのような、
そうですね、
進行で
びっくりポン
びっくりポンですよ、もうねえ、やっぱりこれ石本さんがトイレ我慢したおかげですので、
はい、そうですね、
また次回もトイレを我慢してですね、
いやいやもうあのね、あの夜としなりやかでませんからね
そうですね、
早め早めの
終わったかなと思うと、もうまだ終わってない時もあったりするので、最近それは自覚するようになりました。あ、まだあったか続きがあったああってなる時がある、
そうそうそう、
これはちょっとどうしたらいいでしょうね。
いやもうね、やっぱ早め早めの対処
早めに対処しないといけないですね、また最新情報などは石本さんの、インスタグラムとか YouTube ですね、
はい、
デレクチャンネルで最新情報と、ね、あの入居情報が載っておりますので、はい、あとインスタグラムで、リペアの状況とか、
そうだね、
はい、いろいろギターも写真載ってますので、ぜひチェックしてもらいたいと思います。ということで、今月のレイラへの扉、
はい、
無事
よかった
閉店ガラガラということでまた来月もよろしくお願いいたします、はい、スタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。